皆さんおはようございます。若干プレッシャーを覚えておりますけれども、武田と申します。昨日横浜より参りました。私には元気な妻が1人、そして、さらに元気な息子が3人、おります。今日は皆さんと一緒に、招いていただいて、共に主を賛美できること、礼拝できることを心より嬉しく感謝しております。ご紹介に預かりました通り、すいません、マイクが入っておりませんでした。ご紹介に預かりました通り、私はもともと製薬関係の仕事で、研究開発を品川でしておりました。がんの薬とか、アルツハイマーの薬とか、かっこいいような感じもするんですけど、ちょっと変なものになると、塗るとまつげが伸びてくるという、そういう美容の薬をの開発にも携わったりもしました。しかしですね、神様から飯をいただいて、仕事を辞めて、会社を辞めて、アメリカのボストンにある、進学校に行って、そこで学んだり、アメリカ人教会で、約5年間ほどお仕えして、去年の8月に日本に帰国しました。ですので、まだ少し、逆カルチャーショックということで、今リハビリ中なんですけども、実は久留米キリスト教会には2週間前にイースター礼拝にもお邪魔させていただいて、その時は家族と一緒に、お邪魔しました。イースター礼拝でも4人の方の洗礼式、本当に恵まれました。で、子どもたちも、エッグハントとか、とても楽しい恵みの一日でありました。そして今日もお招きいただいて、ご奉仕させていただくこと、本当に心から感謝です。イースターの洗礼式は本当に感動的でした。洗礼を受けられた方がこの中にもしいらっしゃれば、本当に、おめでとうございます。どの方も本当に主の救いを明かし、大胆に明かしされておられ、そして自分が救われた時のことを思い出しながら、本当に励まされる、主を賛美するひとときでした。皆さんもそうだったのではないでしょうか。それから2週間が経ちました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。イースターの恵みと喜びがいよいよ満たされて、本当に元気な方もいらっしゃると思います。しかし、もしかしたらこの忙しい日本の生活、仕事、家事、育児、あるいはその他の学校の勉強ですとか、いろいろな新学期が始まって、忙しい日常に戻って、ちょっと元気がないなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。救いの喜びに満たされているときには、本当に一生懸命心が燃えてですね、神と人とに仕えたいと思うんですけども、忙しい生活に追われているうちに、その思いが徐々に冷めていくことがあります。そしてあまりに忙しくなると、そもそも何のために奉仕をしていたのか、そもそも何のために仕事、家庭、一生懸命なってるんだろうと、人知れず密かにどうしたんだろうと悩むことがあるかもしれません。皆さん、そのような経験をされたことがあるでしょうか。私はそのような経験があります。品川の会社で働いていた時には、忙しい時は朝の7時から夜の2時とか3時まで働き、寝る時間は 2,3 時間の時がありました。当初は神様のためにこうお使いしているという意識も強くて、仕事はもうやりがい、楽しくてですね、やりがいに満たされていたんですけども、あまりに忙しすぎると、そもそも何のために仕事をしていたのかわからなくなって、生きている目的、あるいはクリスチャンとしての役割、目的といったものを自然と見失っていったことでした。よろしいですか。すいません。皆さんはそのようなご経験はあるでしょうか。実はイエス様の復活されたその一番喜ばしい時に、弟子たちの心は沈んでいました。今日の聖書の箇所の少し前を見ると、イエスの復活の報告を聞いても、それをなかなか信じることができずに、さらにこれからどうしていこうか分からず、途方に暮れてしまっている弟子の姿が描かれています。そこで復活されたイエス様は、復活されたことを弟子たちの前に示されました。まずはエマオという村に向かっていた2人の弟子の前に現れ、 そして食事をしていた人たち全員の前に現れて、実際に自分の手や足に触らせて復活したことを示したり、一緒に焼き魚食べて、まあ、日本人みたいですね、焼き魚を食べて生きていると復活したということを示し、弟子たちの理解を助けたんでした。そしてイエス様がこう天に昇られる、戻られる前に最後で地上で弟子たちに教えられた言葉、それが今朝の御言葉です。その時イエス様は、このイエス様が天に戻られた後、一体弟子たちは何をすればいいのかと、つまり地上におけるクリスチャンの目的、役割といったものを教えたんでした。今朝は私たちがクリスチャンとして生きる目的について、ルカの福音書の最後、イエスが地上で最後に語られた教えについて共に学びたいと思います。しかしイエスはすぐにその役割が何なのか教えることはされずに、その前にその前提となることを人たちに教えました。それはイエスの死と復活、そしてその福音が世界中に広がっていくということは、すべて神様のご計画だということでした。これは偶然に起きたことではなく、あらかじめご計画されており、そしてそれが御言葉の中に書かれている、それの成就なんだということをはっきり教えられました。イエスの復活の後、人たちが何を具体的にするのかということを教える前に、まず人だけではなくイエスが何をされたのか、そしてこれから何をされようとするのか、その約束について教えられたんです。24章の44節を見ますと、まずイエスについての旧約聖書に書かれていることは全て成就されるということをはっきり伝えました。イエスが何をなさったのか、そして何をなさるのか、これから偶然ではなく神のご計画に従ってどのようなことがなされるのか、そのご計画について教えられたんです。その神のご計画とは何か、それは46節に3つほど書かれております。まずイエスは苦しみとあります。それは苦しんで十字架について死んだということ、そして復活した、3日目に復活をしたということ、そして3つ目は罪を得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられるということであります。つまりイエスの名によって悔い改めることによって罪が許されるよと、そしてそのメッセージがエルサレムからスタートして世界中に広がっていくということが、神があらかじめ定めておられたご計画、約束だったということであります。少し今雨が止みましたけども、まあ、テレビや携帯のアプリで天気予報を見てますと、まあ、大体当たるような気がします。しかしあくまでも降水確率、確率なので、まあ、外れることもありますよね。降水確率 20% なのになんで土砂降りなのかと言って文句を言いたくなる時もあるわけです。しかし神のご計画というものは必ず成し遂げられるということなんです。イエスが死んで復活されたこと、それは2000年前成就されました。毎年私たちがイースターでお祝いしていることです。しかし3つ目の約束、それはあらゆる国々の人にこの良い知らせ、福音が述べ伝えられるということ、これが神の約束であるということ、まあ福音、降水確率ならぬ、まあ、福音拡大確率も 100%、 1000%、 無限パーセント、どんなことがあっても必ず成就するという、そういう希望の約束がされているんです。実際これを証言したのがこの作者のルカであります。ルカはルカの福音書を書いただけでなく使徒の働きもその後編として書きました。ルカの使徒の働きを見ますと、本当にその福音が迫害困難に打ち勝ってエルサレムからユダヤ、サマリア、そしてパウロによってローマにまで広がっていったことが詳細に記されています。また福音はユダヤ人だけではなくあらゆる国の人々と言いますので、異邦人にも伝えられた、当時は理解できなかった、常識には理解できなかったことがなされました。 まあ、実際2000年の時を経てエルサレムから遠く離れたこの私たち自身にも、日本に住む私たちにも福音が届けられていること自体が神のご計画、約束のが果たされてきていった証拠ではないでしょうか。しかしこの日本に住んでいますと、クリスチャンが 1% にも満たないと言われていますが、時折神様の約束に不安になる時があります。あるいは忘れてしまうことがあります。福音は神、日本では伝わらないんじゃないか、もう伝道を諦めるべきではないのか。しかしイエス様の最後の言葉はそうではありませんでした。最後に語られたことは、キリストの死と復活、そして福音があらゆる国の人々に伝えられるということは、聖書の御言葉の通り必ず成し遂げられるという神のご約束、ご計画であるということでした。それを踏まえて、そのご計画の中で弟子たちの役割について、それに続いて教えられるんです。弟子たち、使徒たち、あるいは弟子たちのその神のご計画の中での役割、それは福音の証人になるということでした。福音の証人、証人になる。48節を見ますと、シンプルかつはっきりと語っています。あなた方はこれらのことの証人ですと、証人ですとも断言されております。証人になりたくなくてももう証人だというふうに言われているわけです。そしてこれらのことというのは、先ほどの3つのこと、神の3つのご計画、キリストの死と復活、そして福音の拡大でありますけれども、この復活したイエスは福音が全世界に広がっていくというご計画の中で、福音の証人になるということを私たちの弟子たちの生きる目的、役割として与えられたんでした。これ言い方を変えますと、弟子たちの証を通して神のご計画が全うされるということでした。普通に聞くと当たり前のように聞こえるかもしれませんけれども、この許された罪人の証を用いて神のご計画、ことさら福音が広がっていくということは、よく考えるとありえない、受け入れがたいことかもしれません。当時の弟子たちも強いクリスチャンではありませんでした。船に乗れば嵐を恐れたり、信仰が弱くて水の上を歩いていても溺れかけたり、時には誰が一番偉いクリスチャンかと言って言い争ったり、死んでもついてきますといったにもかかわらず、イエスが捕まってしまうと、いともたやすく逃げてしまうものでした。そしてイエスが復活したまさにその喜びの時に、気は沈んだまま、そしてそのことを受け入れることができない弱いクリスチャンでした。しかしそのような弟子にイエスが最後に語られた言葉は、あなたの証を用いて私の計画を成し遂げます、そのようなメッセージだったと思います。私たちも信仰を持って、クリスチャンになるんですけども、神の子供となってからも、罪ですとか弱さが多いなと自分自身が感じることもあるのではないでしょうか。なかなか聖書を読んでも御言葉を聞いても従うことができない弱い自分、あるいは人との関係においても、本当に大切な愛すべき人を愛するどころか、本当に心ない言葉をかけてしまったり、本当にひどい態度をしてしまうことがあります。私も時々というか、頻繁に夫婦喧嘩をするんですが、本当につまらないことで、よく怒られるのはですね、靴下を脱ぎ捨てるなということで非常に怒られるんですが、そんなことからですね、本当に醜い喧嘩をすることが時々あります。そして自分のもう一番愛すべき伴侶すら愛せない自分の、愛のなさをがっかりすることがあるんです。しかしそんな弱い私に、私たちにその証を用いて福音を広げてくださるというのが神様のご計画です。私たちの弱い、私たちの証を用いて神のご計画が成し遂げられる。世界宣教、福音の宣教は伝道の賜物の本当にある説教者 のメッセージではなく、許された罪人の私の証なんです。地上における私たちの役割、目的は、それが福音の証人になるということです。それが私たちの約束、私たちの役割であり、その時神は私たちの証を用いてくださるんです。では次に、福音を証しするとは一体どういうことかということについて見てみたいと思います。福音を証しするとは、自分の救いの経験を自分の言葉で伝えることであります。48節に書かれる証人というのは、ギリシャ語でマートゥースと言いますが、証言する、正しいと認めるということですが、つまりこの証人となることに前提されるということが、自分の言葉で説明するということです。当時の弟子たちにとっては、まさに自分の目で見てはイエス・キリストの死と復活を証言すること、私たちにとってはシンプルに自分が救われた経験を自分の言葉で分かち合うことではないでしょうか。イエスの十字架によって自分の罪が本当に許された、そしてその復活によって本当に新しい生き方に変えられた、このことを飾らずそのままシェアをすること、それが証人になるということではないでしょうか。ここで証人になるということ、この文脈ではよく勉強して、聖書勉強して神学校に通って学んだ知識を誰かに講義するということではありません。あるいは人から聞いた、また聞きしたことを誰かに伝えることでもありません。自分が経験したことをありのままの自分の言葉で分かち合うことなんです。また証人になるということは、言葉を使わずに行動で示すということではありません。よく男は黙って背中で語ると、その方がいいとかということも聞きますが、証しをする、証人となるということは、つまり自分の口の言葉で分かち合うことが前提となっているんです。そしてこの福音がもう世界のあらゆる国の人々に広がるというその約束を踏まえると、証しをする対象は自分たちと同じ人たちではないでしょう。当時の人たちにとっても考えられない異邦人に証しをしなさいというメッセージでした。私たちにももちろん礼拝の中、教会の中でされる証し、救いの証し、素晴らしいものですけれども、ただそれにとどまらず、まだキリストを知らない方々に丁寧に分かりやすく、そして優しい配慮を持って自分の救いの証しを直接言葉で分かち合うことが、そういう役割なのではないでしょうか。証人になるとは、自分の経験した罪の許しと新しい生き方を具体的に自分の言葉で分かち合うことなんです。今日神様が私たちに語っておられることは何でしょうか。それはまず、イエスの死と復活、そして福音の拡大が神のご計画であるということ、私たちが頑張って成し遂げることではなく、神がなさるということ、だからこそ私たちは励ましを受けるわけです。そして次に、私たちはその証人としての役割が与えられている。それは神様が私たちを用いてくださるからです。でもしかし、どうでしょうか。福音が拡大されるのが約束だ、そして証人という役割が与えられていると言われても、正直のところ、自分はちょっと苦手だなと、いつかやってみるかと思われるかもしれません。自信がないかもしれません。特にノンクリスチャンに証しをするとき、恐れがあると思います。私もそうですし、使徒の働き18章に書かれるコリントの人たちに証しをしたパウロでさえ、恐れがあったと書いてあります。そこでイエス様が最後に言われたことは、私たちが証人の役割を果たすために特別な力が必要だということ。49節を見ると、イエスはすぐに出て行って福音を伝えなさいと言ったのではなく、まずはとどまって、エルサレムの都にとどまって、意図高きところから力を受ける、着せられるまで待っていなさい、つまり聖霊を受けなさいと命じられたんです。この意図高きところの力、聖霊の力はギリシャ語でドゥナミンと、ドゥナミン、ドゥナミン まあ、ダイナマイトの語源になった言葉ですが、迫害、抵抗を恐れず大胆に証しできる力、もう無理やり証しなさいと言われて証しするのではなく、自ら進んで証ししたいというように思うようになる力です。神のご計画の中で私たちが証しをするとき、私たちは一人ぼっちで証しをするのではなく、聖霊が共にいて働いてくださるんです。もう一度今日のポイントをお伝えすると、私たちは神様は私たちの証しを用いてくださる方なんです。神様はこの私の証しを用いてくださいます。皆さんにとって罪の許しと復活をお伝えしたい方はいらっしゃるでしょうか。具体的に思い浮かべてみてください。あの人に救われてほしい、そのような時に実際言葉にして伝えることは、まあ、勇気がいりますが、そのような方はいらっしゃらないでしょうか。すぐに証しすることが難しければ、何度か食事やお茶に誘って、まあ、信頼関係を築いた上で、まあ、人生のこととかちょっと深い話をして、そしていろいろ話す中でその機会が与えられると思います。その時に自分がどのようにして救われたのか、本当に自分の罪が許されて新しい生き方に変えられたことが話せるのではないでしょうか。私がボストンにいた時、初めて行った町は、教会の周りはもう日本人がほとんどいないところでした。その中で子供を公園に連れて行くと、一人の東洋人のお母さんが子供を連れて遊ばせていました。非常に暗い顔をしていました。よく聞くと日本語で話し合っているお母さんでした。少し話しかけてみると、まあ、アメリカに来てまだ2週間しか経っていない、で友達は一人もおらず、そして仕事を辞めて来なければならなかったことに対して本当にある意味絶望に近いぐらいの悩みを持っている、なんでここにいるんだろう、なんで生きてるんだろうと言わんばかりの悩みを抱えた方でした。私たちは、まあ、夫婦は、まあ、彼女をまずスモールグループの食事会にお招きして、そしてその時に私たちがどうして救われたのかということをお話しする勇気がいりましたけれども、する機会がありました。彼女はその3日後の日曜日にご主人を連れて教会に来られました。そして初めて、人生初めて礼拝に来られた、そのメッセージの中で本当に涙を流されて、聞かれていたことを今でも覚えています。その方は次第に聖書勉強するうちに信仰を持たれ、そしてその後多くの求道者の方を教会に楽しいからおいでよと連れてきた方でした。この小さな勇気を、小さな本当に伝道の苦手意識のある私、用いてくださり、神の御業を見させてくださったんです。私たちは神様から召され、そして神様は私たちの証を用いてくださるんです。主の御名を賛美いたします。